エレミア書の福音第33回、私に呼び求めよという主題で、エレミア書の第33章です。エレミア書の30章から33章は復興予言書だということをお話ししましたけれども、そうしますと33章はその復興予言書の最終章、結論部分ということになりますね。ここには真の復興とはということが書かれているんですね。そしてこの33章の前提になっているのは、もうバビロン捕囚は、第二次バビロン捕囚も起きてしまったということが大前提になっているんです。ただしこれが書かれた時を見てみますと、33章の冒頭でエレミアがなお監視の庭に閉じ込められている時とありますから、紀元前587年の第二次バビロン捕囚が起きる直前なんですけれども、この時に神様から与えられた御言葉は、もうバビロン捕囚は起きてしまったということを大前提にした御言葉がですね、ここに記されているわけなんです。この33章というのはですね、読んでみると本当に慰めに満ちた章なんです。慰めと励ましに満ちた章なんですね。そしてここで復興への確信を私たちにね、与えてくれる章なんです。素晴らしい章です。これは後でゆっくりですね、お読みくださると、これは本当に私たちの魂に染みてくる言葉なんですね。さて、一番最初に書かれているのはですね、イスラエルを復興再建するのは誰なのかということなんです。冒頭はこのように始まっていますね。エレミアがなお監視の庭に閉じ込められているとき、主の言葉は再び彼に臨んだ。地を作られた主、それを形作って固く立たせられた主、その名を主と名乗っておられる者がこう仰せられる。私に呼び求めよ。そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。ここで天地万物の創造主なる神がこれを語るのだということを冒頭ではっきりと打ち出していますね。天地万物、神羅万象を作った方ですよ。その方にとって国を復興するということ、これはたやすいことだと。誰が再建するのかというと人間ではないんです。この神羅万象を創造した創造主なる神なのだということがですね、ここではっきりと宣言されているということがわかります。で、この宣言は実は33章の末尾の方でもやはり同じように宣言されるんです。例えばですね、19節にこのようにあります。主の言葉はエレミアに臨んだ。主はこう仰せられる。もしあなたが昼と結んだ私の契約を破り、また夜と結んだ私の契約を破り、昼と夜が定められた時に来ないようにすることができるならば、しもべダビデと私が結んだ契約もまた破れ、彼はその位に座して王となる子を与えられないと言っています。何のことを言っているのかというとですね、昼の次に夜が来、夜の次に昼が来る、これは永遠不変に変わらない神の法則である。あなたはこれを覆すことができるか、そういうことは絶対ない。夜の時には必ず昼が来る。そのように神様が定められたんです。これを人間は覆すことはできない。そのように私の言葉も確実であると言ってですね、ここでやはり天地万物を創造された方が確かなことを言われ、ここで宣言しておられるということがですね、末尾にもこのように繰り返されるわけなんですね。そして33章の最後はですね、このように結ばれています。私は彼らを再び栄えさせ、彼らに憐れみを耐えようと言っています。私が再建するのだということが前編にわたってここで語られているということがわかるわけなんですね。さて、エルサレムはすでに破壊され、イスラエルは全土が荒廃に帰しています。しかし荒廃をもたらしたのは誰なのか、皆さん誰だと思いますか？当然バビロニアだと思うわけですね。ところがそうではないというんですよ。4節ご覧ください。口語訳ではこのようにあります。イスラエルの神主はルイと剣とを防ぐために破壊されたこの町の家と ユダの王の家についてこう言われるというんです。これは読んでもあまりはっきりしないんですけれども、最近の訳ではですね、このようにあります。敵の塁や剣に対抗するために取り壊されたこの都の家々とユダの王家の家々というふうに訳されています。どういうことでしょうか。バビロニアは攻めてきてですね、エルサレムを攻略するために塁を築くんです。そして上からこう攻撃していくわけですね。でそれを防ごうとして人々は自分の家を崩してですね、城壁を固くしたんです。そしてもっと効果的なのは王宮を壊してですね、その石を積み上げるわけです。そうするとエルサレムを破壊したのは誰かというと、エルサレムの住民なんですよ、敵に対抗するために。だからエルサレムの崩壊は実は自分たちの手でやってしまったということなんですね。何のことを指しているのかというと、誠の神を頼まなかったんです。そして誠の神に求めなかったんです。神様が中心におられない人間的な工作なんですよ。そのためにエルサレムはまず自分たちの手で瓦礫の山になってしまったんだということを4節のことははっきりと語っているんですね。ですから神が中心におられない人間的な工作は徒労であるばかりか荒廃をもたらすのみなのだということが4節で主の言葉として書かれているわけなんですね。だから主は3節ですね、私に呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える、私を呼び求めよと主はおっしゃっているんです。実にこの誠の神を信じないで人間的な工作に走る、私が何とかしなくちゃ、あるいは他の人に頼むと、それがね、私たちがやっぱりやってしまうことなんです。決してこの当時の人々のことだけじゃないんです。人間的な工作に走るんです。その結果荒廃をもたらすということがですね、この時にもあったわけなんですね。そうするとですね、私たちはどう思いますか。はあ、私は失敗してしまった、神様から見放されてしまった、私は神様から遠く離れた、思うわけです。でも神様はね、そういう私たちに呼びかけられるんです。私に呼び求めなさいと。神様は決して見放すことをなさらない方なんです。神様は見捨てないんです。それがこの一言にですね、私に呼び求めよという言葉に表れているわけなんですね。そして神様はむしろエルサレムだけではありません、イスラエル全土を復興させると。ただその前になすべきことがあります。それはですね、偶像崇拝に満ちたこの地を滅ぼすことなんです。そして清めることなんです。そして再建が神の手によってなされるということなんですね。それが五節からのところです。カルデア人は来て戦い、私が怒りと憤りを持って殺す人々の死体をそれに満たすということはまず起きなければならないんです。でもそれはなぜかというと、ユダの人々が神様を信じなかったから、神様に呼び求めなかったからなわけなんですね。しかし復興は神の御業としてなされる。それがですね、十節から書かれています。主はこう言われる、あなた方がそれは荒れて人もおらず獣もいないというこのところ、すなわち荒れて人もおらず住む者もなく獣もいないユダの町とエルサレムの巷に再び喜びの声、楽しみの声、花婿の声、花嫁の声、および万軍の主に感謝せよ、主は恵み深くその慈しみはいつまでも絶えることがないと言って感謝の供え物を主の宮に携えてくる者の声が聞こえる。それは私がこの地を再び栄えさせて初めのようにするからであると主は言われるとおっしゃってるんですね。ここにたくさんの地名が書かれています。13節にですね、山地の町々と平地の町々とネゲブの町々とベニヤミンの地、エルサレムの周囲とユダの町々で群れは再びそれを数えるものの手の下を通り過ぎると主は言われる。主は牧場の羊飼いのようにですね、人々の数を数える、そうやって再建するということがここに語られているわけです。ここに挙げられているさまざまな地名は南王国ユダの全土のことなんですね。そこで万軍の主に感謝せよ、主は恵み深くその慈しみはいつまでも絶えることがないと人々が賛美を下げるようになるというんですけども、そういう声が イスラエル全土に満ちるというふうに言うんですね。そしてこれは南王国ユダ全土だけではないんです。24節や26節を見るとですね、このようにあります。あなたはこの民が主は自ら選んだ二つの輩を捨てたと言っているのを聞かないか。彼らはこのように私の民を侮ってこれを国とみなさないのである。主はこう言われると言ってですね、実は北王国イスラエル、もうこれはね、130年以上にすでに滅んでるんです。アッシリアに捕囚に連れて行かれていますから、滅んでなくなってるんです。で、北王国イスラエルも南王国ユダも両方とももうなくなって、完全になくなったと思ったその北イスラエルも復興させる。ですから復興は隅々にまで及ぶということです。それだけじゃないんですよ。ダビデの子孫を通して南北の隔ての中垣も除去するということがですね、さらに14節以降にこのように書かれているんです。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に約束したことを成し遂げる日が来る。その日、その時になるならば、私はダビデのために一つの正しい枝を生じさせよう。彼は公平と正義を地に行う。その日、ユダは救いを得、エルサレムは安らかにおる。その名は、主は我らの正義と唱えられる。ここにダビデの枝という言葉がありますね。これはイエス様のことを指しているわけです。南北の隔ての中垣のみならず、イエス様がしたのはユダヤ人と異邦人の間の隔ての中垣も取るということですね。エペソ書の中でイエス様のなさった御業として、パウロはこのように語っているところがあります。エペソ書の2章にある言葉なんですけれども、あなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。そこであなた方はもはや異邦人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのであると宣言しています。エペソ書の3章13節から18節の御言葉なんですね。このように狭い地域の復興じゃないんです。全世界の復興が、キリストを信じる人々がですね、神の家族となる、そういう本当の復興がやがてダビデの和解団によって行われるということが、すでにエレミア書の33章で宣言されているわけなんですね。そしてこの復興予言の中心になるのがですね、エレミア書の6節から9節。これはエレミアに神様が語っている言葉なんです。ある仲介者はですね、ここのところにあなたの名前を入れて読んでみてくださいという人がいたんです。それを読んでみますので、皆様このあなたというところにですね、自分の名前を入れて聞いてください。いいですか。6節から読みますね。見よ、私は健康と癒しとをここにもたらして、あなたを癒し、豊かな繁栄と安全とをあなたに示す。私はあなたを再び栄えさせ、あなたを立てて元のようにする。私はあなたが私に向かって犯した罪のすべての咎を清め、あなたが私に向かって犯した罪と反逆のすべての咎を許す。あなたは地の諸々の民の前に私のために喜びの名となり、誉れとなり、栄えとなる。彼らは私があなたに施す諸々の恵みのことを聞く。そして私があなたに施す諸々の恵みと諸々の繁栄のために恐れて身を震わす。敵がですね、身を震わすのは何かというと、戦争に負けたからじゃないんですよ。神様があなたに与える祝福のゆえに身を震わすというんですよ。そのことはですね、この6節から9節の神様の言葉はエレミアに語ってるんだと言うんですよ。このところで語られていますけれどもね、 特に8節なんですが、罪や咎や反逆が許されるというんです。そしてそれに対してですね、その許しの結果として与えられるものは素晴らしいんですよ。9節でですね、祝福の素晴らしさが語られています。あなたは私のための喜びの名となり、あなたは誉れとなり、あなたは私の栄えとなる。彼らは私があなたに施す諸々の恵みのことを聞く。素晴らしいものが贈られるということをですね、私がこのことをすると創造主にして復興なさる再建の主がですね、あなたに恵みを施すとおっしゃっている素晴らしい章がこのエレミア書の33章だということがわかりますね。ところで私の聖書にはですね、いろんな書き込みがなされているんですけれども、実はこの2節からのところ、そこに1992年11月11日という日付で書き込みがなされているんですよ。やっぱり古い昔から使っている聖書って手放せないですね。いろんなことを書き込んでね、こんな時にこんなに言葉を与えられたとかつって、ここのメモがですね、北根黒松の街道購入可能の知らせに接した大阪聖書学院の学生から送られた御言葉というふうなメモがあったんです。あ、そうだ、そういうことがあったんだ。私たちは1989年に仙台に来たんですけれども、4年ほど伝道しているうちにですね、だんだんこう街道が手狭になったんですね。で、いや新街道が与えられたらいいなというふうに家内と話してたんですけども、そうしたところ1991年の年末なんですけども、12月に私は出エジプト記の40章1節の御言葉がすごく心に迫ってきてですね、そのことをメッセージにしたんです。40章1節、主はモーセに言われた。正月の元日にあなたは会見の天幕なる幕屋を建てなければならない。幕屋というのは教会だな。だから教会っていうのはでもやっぱり救われた人々の集いだな。どっちかなと思ってですね、教会堂とも、それから教会に集う人々という、どっちにも取れるような、そういう説教をしたんです。そうしたところがですね、1992年の4月に大家さんからこういう申し入れがあったんです。石田さんたち申し訳ないけども、母屋を大きくするので、あなたたちの都合のいい時でいいから出てもらえないかという話が来たんです。出て行ってほしいと、動き始めたと思ってですね、私たち喜んだんです。普通出て行けたら困ったなと思うかもしれませんけどもね、何しろこういう状況ですから喜んだんですね。8月にですね、大阪聖書学院の学生、この人は私が入学の時に推薦状を書いた鹿児島の人なんですけども、その人がね、私たちに訪ねてくれたんです。で、いやー、神様からこういう御言葉が与えられて、出て行けって言われたんだよって、新海と与えられるのかなっていうようなことを話したんですね。で、彼は帰って行ったんですよ。でも何も起きない。で、9月にですね、もうだんだん私たちね、焦ってきたんですよ。なんか動かないかなと。そしたらですね、教会堂の向かいの ところにですね、家があったんですが、そこがどうも空き家になったらしいんです。あれ、なんか教会にいいよねとかつって、で、私と彼は行ったんですよ。だからそこに大工さんがトンテンカントンテンカンってね、やってたんです。で、聞いたんですよ。すいません、ここの大家さんはどなたでしょうかって言ったらですね、その大工さんが何ってこっちを向いたんです。鬼瓦みたいな顔をした大工さんでですね、怖くてですね、私たちは、おお、怖い怖い怖いって戻ってきたんです。もう方法の手でかかり。人為的な工作はダメですね、やっぱりね。そして、また何も起きなくて。11月になったらですね、今度私の岩手の父が多発性脳梗塞ということになってですね、どうも仙台に引き取らなくちゃいけないかなというふうなことになりまして、それで私たちは不動産屋さんに行ったんです。そしたら鬼瓦さんがいたんです。今度はニコニコニコニコしてですね、応対してくださっていや、2、3日前にいい物件が出たんで、それ見せてあげますよとかつって、ね、見せられたのが北根黒松の街道だったんですけどね、3000万以上だったんですね。とっても私たちにはお金がない、いや困ったなっていうふうな11月ですね。そしたらですね、不動産屋さんが、私が銀行に掛け合います、あとの半分は千田さんたち、あなたたちが調達してくださいって言われたんですよ。で、調達するって言ってですね、もう 1000万以上の、ね、半分にしちゃって1000万以上のお金ですから困ったなということで、九州でお世話になって宣教師の方に相談したところ、四谷ミッションを紹介されたんです。で、四谷ミッションの方からですね、すぐ連絡が来て、いくら必要なんですかとか言って、で、こうこう必要ですって言ったら、わかりました、本当にね、振り込んでくださったんです。担保も何もありませんけどもって言ったら、いいです、私たちはキリストと千田さんに信頼しますとかって言ってですね、一筆書いて、それで、で、銀行の方も融資が整ってですね、買えるぞということが11月中にはっきりしてきたんですね。それで大阪聖書学院の方の学生に、いや今度新街道が手に入りそうですっていうふうなことをやったらですね、おめでとうございますとこの御言葉が送ってきてですね、そして12月25日に契約が成立したんです。クリスマスプレゼントですね。で、翌年のお正月に私たちは引っ越したんです。わあ、御言葉の通りだ。正月の元日ではなかったですね。でも元日ではなかったんですけど、お正月でした。正月の元日にあなたは会見の天幕なり幕屋を建てなければならない。これは神様が本当になさったことだな。私に求めよ。人為的な工作は無駄なんです。神様が本当にですね、不思議なことをなさる方なんだということを、前の街道、北根黒松の街道を購入するときに私たちは体験しました。人間的な工作はただ後輩をもたらすの、私に呼び求めよ、本当にそうなんだなということですね。この御言葉だったんですね。この御言葉をもって結びとしたいと思います。地を作られた主、それを形作って固く立たせられた主、その名を主と名乗っておられる方がこう仰せられる、私に呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える、そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。感謝いたします。天の父なる神様、人間的な工作に走ってあなたから遠く離れてしまったものをも見捨てることなく、むしろ罪とがをお許しくださり、私に呼び求めなさいと語りかけてくださる神様に感謝します。そして罪という隔ての中書きをご自身の十字架によって取り除いてくださった御子の大いなる愛を感謝いたします。いつも祈りによって御心を尋ね求め、あなたの祝福のうちを歩むものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。